プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相切りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋克恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
なんか後ろの方からヒューヒューっていうかすかな音が聞こえるんですが、先生何ですかね。
風です。もう私の住んでるこの地域は風が名物みたいなところで、吹かない日の方が少ないんですよ、一年通してね。
あ、そう。でも風というか突風に近いですよね。
でね、私もね、30メートルまでは驚かないです。風速35メートルっていうと、そろそろ屋根が危ないかなって。40メートルは確実にやられます。
いやー、そりゃそうですよ。
まあだから瓦が吹っ飛ぶしね。まあうちは飛ばなかったですけどね。
日本本当にね広いですから、地域によってはね、そう、自然災害気をつけるって言ってもね、我々人間にできることっていうのは非常に限られてますから。
その通り。
さあ、ところで、前回は TPP は独占資本主義の毒矢だ、日本人の命が狙われると題してお送りしました。で今回も、その第2弾ということでお送りするんですが、ですね、特に何で命が狙われてるかって、GM 作物、いわゆる遺伝子組み換え作物の危険性、これが TPP がもし結ばれてしまったりしたら、もう本当に堤防も何もあったもんじゃないというね。
全くそのお役所が仮にもね、厚生労働省とか人の健康を考えるとかね、え、国民の少なくとも保険関係のプロだと思ったけど、とんでもないアメリカの要求があれば、残留農薬が200倍になってもそっちに合わせるなんてことをするとは思わなかったもんね。それどこじゃないんですよ。要するにその程度だから怖いのは添加物です。
添加物もあったんだ。
今日本はおよそ800種類の添加物を許可してますね。
それだけでも相当数ですけどね。
まあね、せめて100ぐらいにしてくれればと思うけど、800にもなっちゃってるんですよ。化学薬品ですね、簡単に言うとね。
我々の口に入ってるんですね。
そのためにすごいアレルギーになって、もう、生きていくのも大変だなってたくさん出てるんですけど、それでもじゃあ減らすなんていうどこの騒ぎじゃなくて、アメリカの添加物は3000種類で、日本の800種類の3倍以上になります。ほぼ4倍です。その通りになりますよ。今の3倍以上のなんと添加物のオンパレードです。これもおっかない。それからよろしいですか、EU では、ホルモンで育てた、無理にそのホルモンを育て、
ホルモン剤、ね、
餌に与えると、その牛がだの、まあ、もちろん豚もそうですけど、労力は少ないわ、餌は少ないわ、すぐにでかくなるわっていうんで効率がいいんですよね。
成長が早くなるって
聞
いてますね。
ところがその発がん性があるということで、EU は偉いわね、一切輸入禁止です。ホルモン剤を与えた牛肉、牛、一切輸入禁止です。大したもんよね。
日本は
それが、日本は守れないのよ。
守れ
入り放題です、はい、牛肉はしかも今回なんと今までの、基準というかそれはもうそのチーズの形とか、まあ、肉の形もですけど守らん、もっと今までより輸入そのものの枠を広げます。関税の値段を一番低くしました。その例の農産物の中で、
うん、
平らじゃないんですよ、
ええ、
米はやっぱ目玉ですから、
うん、
それほど下げないの、
ええ、
まあその変な意味の、まあ、譲歩はしてるんですけども、
はい、
一番牛肉がやられました、
うん、
だからその危ない牛肉がわんさと入ってくるんですよ。
ただこれ消費者にとってはね価格は下がってくるでしょうから手が伸びやすくなりますよね、まあ、
でもそれがその他の要するに EU ではヨーロッパでは輸入して人の国民たちの国民ってあそこはまあいろんな国ですけど、
ええ、
その域内で流通してはならないというようなものが大手を振ってしかも今までよりも輸入しやすくなって入ってくるのよ。安ければいいですか。いやこれは非常に大事なことです。安ければいいの。
いやまあ言ってもこれこと命に関わってくる問題となったら話は別でしょう。
そういやまあこれは全般的にいろんなことに言わなきゃなんない。安ければいいというんじゃなくてこれからもうちょっと適正な価格を払おうと消費者の方も思わなきゃいけないのよ、
うん、
ね何でも安くしようと。これは農業この今回の TPP の中で全体の枠の中の動きとしてはね効率よく農産物をほら日本に向くね広域で太平洋のその囲んでる国のその適地適作というのを多分ある程度考えてると思うのよ。だから日本がよりもお米が安く効率よくできるならばそっちで作りましょうという発想になりますね。
例えばアメリカ西海岸のねカリフォルニアなんかでカリフォルニア米って、日本のまさにコシヒカリとか栽培して美味しいお米作ってますよ。値段も実際日本のお米に比べたらもう半分ぐらいですよ。
そうでしょ、だから
そういうものをまあ、同じお米だし、ね、そこそこ美味しいしでしかも値段半分だったら、いいじゃないかって言ってこれ入ってくるのはもう目に見えてますね。
全くその通りです。それが実は罠でして、
うん、
これはね私もある人の書いたものを読んであっと思ってああそうだったのかってこれはできるだけ多くの人に知ってもらわなきゃなんないと思ったことがその一つです。
ほう
適地適作だとかそこの方が効率がいいとか要するに従業員そこで働く人のそのなんていうかコスパってよく言うコストパフォーマンス、その生産性も問題になりますよね。
はは
だから同じようなお米をやっぱりカリフォルニアよりもベトナムで作った方がさらに3分の1の値段になるじゃない、
うん、まあそれは人件費がね安いでしょうし。
そうそうするとそっちへ行くってこと、
うん、
で全体の中で絶えずそこの中で働く人たちの給料は下がって生産性は上がるというすごい最終的には怖いところへ行くのよね、わかるでしょ。だから域内全体の労働者の労賃はどんどん下がっていくの、それが何をもたらすかっていうと農業日本のように手のかかる農業の人たちは感情が合わないからどんどん多分自主退職をするだろうと。
別にもう、
はい、
競争にこれ以上付き合えないと。
その通りです。
やめざるを得ないと。
はい で何が起きるかと、もうそれを予定して農地バンクというのがもうとっくにできてます。
農地バンク、
はい、農地をあの自治体がその単位は、まあ、あの今までだとなんか農協頼りにしたようですけど、自治体の単位でやるということです。で農地を集めて、で集めて大型にしの、まあ、大型村ほどじゃないでしょうけどね、うん、その農業をやる人にとか自分たちが、まあ、あの組合みたいなものを作ってもいいんですよ、生産法人でね、で大型化しようと。まあアメリカみたいにね、飛行機で種まくほどのことはね、あの考えてないけども、うん、少なくとも今の平均2ヘクタールみたいなね、それはもうとにかくものすごく積極的に変えていくつもりがあるようですよ。
うん、まあ少なくともそうすると効率を求めていけば、今日本のその山間地で栽培しているものとかっていうのは
まずなくなります。
厳しいでしょうね。
え、分かってます。
なくなる
で、うん、その通りなんです。輸入した方が安い、ベトナムから入れたらなんと3分の1の値段で、大して味も違わないじゃないかになるよね、うん、そうこうしてるうちに実は結局は今もうすでに協定で決めたことがあるんですよ。
と言いますと、
日本が州としても輸入する、こんなに余ってんのよお米が、それなのに輸入する気 なの、その走りとしてなんとアメリカとオーストラリアから日本は輸入するんだそうです、お米を。で手始めに、日本がだいたい780万トン取ってるそうですけど、 7.8 万トンっていうから、まあ 1% ちょっと超える程度ね、を輸入するんです、
うん、これ手始めに、手始めにっていう表現がありましたね。
そう、手始めですね、うん、でこっから先 TPP がどんどん進んで何年か経つとね、もう日本ではもう何分の1、うん、米をどのくらい作ることになるか、もう今は誰も予測できないんじゃないかな、うん、で欧州とアメリカから、あ、欧州って言って、あの豪州ですね、豪州と
アメリカから
輸入すると、
ね、
うん、でその話をある人が調べたんですって。何を見つけたと思う？いやー、その TPP の反対している論者たちいるよね、いっぱいね、その人も思い至らないことを見つけたって、一文を読んで、私は実は私の考えてることにすごく近かったので、はたと膝を打ちました。
それ
は何を言ったと思う？
何でしょう？
本当は当ててもらいたいの、豪州もアメリカもこの先何年とは言わないけど、円買いで輸出するだけの穀物ができなくなるだろうと、実は連中は知ってるのではないかと。
そこで今回のテーマですね。
その通りです。
TPP は何を狙うの？独占資本主義の毒矢だ。
その通りです。
日本の水が狙われる。
その通りです。
水ですか、狙いは。水です。
この国は世界でもなんか、うん、上から数えて何本の指に入るというほど真水に恵まれた素晴らしい国です。
日本人にとっては水は空気のような存在ですからね。
そうですね。
あまり ありがたみって正直言って私なんかもあんまり感じてないですけどね。
そんなことはないって。例えばシンガポールに行ったら蛇口の水は飲めませんからね。
あ、いやいやいや、それはそうですよ。水道の蛇口の水飲める国って数少ないですよね。
そのだから世界的には、そこから行きましょう。フランスだってどこだってそうよ、
うん、
蛇口の水でスーッと飲んで、しかもうちの水なんて蛇口の水が美味しいですからね。
それはね、何よりです。
それはもう素晴らしいことで、うん、これは日本人はね、水と安全はただだと思ってるってよく言われたんですけど、これは世界から見ると垂涎の的なんです。 で、その値段、値打ちをよく知ってるのが実はアメリカなんです。ほう。いや、中国とどっち？両方。
中国もアメリカも。
はい。中国もアメリカも広いばっかりで、私たちが普通こんな小さなね、島国を狙うとは誰も思わないわよ。もし王様の時代の領地だったらば、こんなちっちゃな領地27倍も持ってる連中が欲しがるわけないわよね。でも、一旦水に目をつけたらば、この国の方が上なんです。
いや、ちょっと待ってください
よ。美しい水に関してはどっちの国より上なのよ。
土屋先生、ちょっとそれ、論理飛躍しすぎじゃないですか。
いやいや、とんでもない。
だってね、いやこれその TPP さっきお米が入ってくるとかって話あったじゃないですか。
そうよ、
ね、アメリカとか、うん、オーストラリアが自分の国でね、うん、誤るほどお米作ってると。
そう
で、しかもそれが日本ね、味もそこそこ変わんないと、うん、値段は半分以下だと、おろせますよと、ね、いわゆる大きなその米を主食としている日本は大消費地だと、マーケット的にもうこんな美味しいところはないから、よしって売り込めっていうんで、ここを消費地にするっていうんだったら、そこまでだったら、ほら普通に納得できますよ。
いいえ、
今の話ってこれまた全然ステージが違いますよね。タス舞台が、
ストーリーが違うんです。そこがこの TPP の怖さなのよ。
で、
いや、そのことを百も承知で言わないんじゃないかと、日本の政治家の誰も気がついてないんじゃないかと思う。
日本の政治家気がついてない。
気がついてないか、密室の法律でいう密室の声で、た薄々は知ってるけど、しらばっくれてるのかもしれないわね。何が起きるかっていうと、うん、いい？中国で汚しちゃってろくな水がない。オーストラリアもアメリカももうあと何年とは言えない。塩害で食物が、うん、穀物が取れなくなります。その時日本はどっから輸入するの？当てはないそうですよ。
確かにね。
その時は日本でもう米作ってないのよ。私たちは何倍の米を買うのか、どっから輸入するのかって、実はその TPP の反対者の中でもそこまで考えてる人はいないんだって、一文を読んで、あー、連中は百も承知で日本の水を狙ってきてるなと。何を言うかというと、こっから先です。さっき言った農地バンクでどんどん集めますね、
ええ、
半枚分だけ持ってるなどと言ってね、2ヘクタールか1ヘクタールぐらいのものを五所大事に持ってるっていうのが実は日本中にたくさんあるわけ。
農家ね。
はい、うん、それを専業農家じゃなくてね、潰していくと、
ええ、
でな、どうしたの？昔ね、本間様からね、あの小作人があの農地開放でね、アメリカさんの力で農地開放してもらって半枚分とか作ってる分とかを自分の自作のになりましたね。で、今それをその後五所を大事に持ってきたわけ。私の予測ではいずれ強制収容の形で、昔本間様からアメリカの政策ね、占領政策を通じて自分の自作のになったものを今度収容という形で再び国家に取り上げられちゃうんじゃないかと思う。これそして大規模の、うん、まさに大規模農場を作ると、株式会社が参入する。で、当然にアメリカの資本が入って、なんかストーリーはそんな風に見えてますけど。
当たらなきゃいいんですけどね。
当たらないことはないと思う。もうなんかすぐそこまで来てるみたいで、もっと言ってしまうと、このままほっとくと日本のそのこの美しい水のある田んぼね、それを土地が汚れすぎた中国が狙ってきて、な、北海道なんか随分買い占められちゃってるんですってね。まあ、そのことをアメリカが知らないわけないので、自分が先にいただく気ではないかとさえ私は思っておりますけど。
だけどあえて言わせていただきますとね、
はい、
今のお話ですと例えばその、水道ですとかね、
うん
まあ、電気ですとか、
うん、
ガスですとか、
うんうん
ね、もう空港なんていうのは実際その外資が入ってきて、
はい
で権利を買っていくと、
はい、
これ日本のインフラに TPP で、外資が入ってくれるようになれば例えばじゃあ日本の水道局なんかも外資の資本が入るなんていうこともこれは可能性はゼロじゃない。
いやもう、TPP 反対 の, その、うん、ある団体があってねそこの事務局長をしてる首の藤って書く首藤さんって方がすで、
ええ、
にそれを言ってます。
お
最初からね、ええ、水道局を狙うなどというあからさまのことはしないだろうと、
うん、
ただしまず空港だとかね、
ええ
うんまあ、道路も含めてね、うん、高速道路の一部なんて何とかするかもしれないよねそのうちね、ええ、でそうやってきて最終的に水道局を狙うだろうと、
うん、
水道を制するだろうと。要するにね、あの人たちにとってはある意味で買収なんて商売の一つじゃないの。
そりゃそうですよ。
アメリカの大企業なんて自分で仕事をするよりもやってるところを買えばいいんだって自分で始めるほどのバカだって言ってるそうじゃない。
だけど私に言わせりゃああそれは消費者としては買ってもらって運営してもらった方が得になるなと思いますよ。
なぜ。
だって日本の水道ただだって先生言ってましたけどこんな水道下水道料金高い国は他ないですよ世界で。
世界で
アメリカの水道代なんて日本の半分以下ですよ。電気しかりですよ。ガスしかり、ね、高速道路なんてフリーウェイって言ったからフリーってお金払わなくていいからフリーなんですから、
ね、
何百キロ何千キロ走ったってゼロ円ですよ。お金なんか一銭たりでも取らないんですから。日本なんて100キロ200キロ測って3000円5000円1万円なんてアメリカさんに買ってもらって安くしてもらった方がよっぽどいいじゃないですか。
だからそれを安くするわけないじゃない。その場所でその形で利益が出ればってそれがあのあそこの資本家のやり口を見てりゃ分かる通り。
でもね
そ、はい、
あのアメリカで安いものがなんで日本で高いかってこれみんな日本の税金がかかってるもんですよ。もしくはお役所がかんでるもんですよ。
まあそれはそうなんですけど私が あそこの国の大資本家のやり口の巧妙さを見るのはものすごくその民族の癖を読むのが上手です。
民族の癖を読む。
えそのつまりなんていうかあの人たちは世界を放浪してましたからその民族に癖があるということをよく知っておりましてそんなのが悪習であろうと悪癖であろうと修正しようとしません。力だと思ってそれを利用します。だから高くやってるところはさらに高くすることにためらいがないんですよ。
そうでしょうね、
そういうことをためらう人たちでないの。あの資本家たちのだから独占資本家たちのやり方を見ると、
ねええ、
だから水道代はもちろんもっと高くなります、
うん、
しかも何の自由も引かない。私たちのがいやそれがまあこれが悲しいことにすっかりやられた後で取り返しがつかないんだよね。
これしかしだけどまあ政治家はそこまで読めなくても官僚は読んでるでしょう。
官僚は読んでいませんよ。だってこれだけ国民のことを考えているならばなんで遺伝子組み換え食品を野放しにするためのに手を貸すんですか。
それは駆け引きでしょう。
いやかだから金いや官僚が考えてくれりゃ私はいやそんなしあのし信用っていうか信頼とか一切してません。それができれば救われると思うわよ。じゃあこの国ある人が言ってるには官僚は実はアメリカがあの まあ、あなたがどう考えてるか分かんないんですけど、
ええ、
もう西太平洋って言ったら、要するに日本を、ね、ぐるっとまさに西んですけどね、
ええ、
ヨーロッパから見るとファーリーストで北東ですけど、はい、アメリカから見ると西の端でございます。
そうですね、
手を国力が落ちてきてるので手を引きたがってんじゃないかと。
ああ、そういうこと
を。これはある人の話ですよ、いいですか、うん、ある評論家の話で、
ええ、
その日本の官僚のやり口とか、この TPP の日本売りを見てると、
うん、
要するに正気の沙汰ではないと、
ええ、
よほどの理由があるだろうと、
うん、
官僚も資本も、日本は資本家もそうね、護送船団だから、
ええ、
政治家も日本足で歩いてきたこと、自分の足で歩いてきたことがない、自分の頭で考えたこともない、アメリカさんという親方の言いなりになってきたから、本当にアメリカからに手を引かれるのが怖いんじゃないかと。ね、だから全部差し上げます、差し上げます、捨てないでって言ってんじゃないかと、そう言ってる人がいますけど、
まあ、
それしか考えられない。
あと一方で、
うん、
いわゆる日本の大企業にとっては、
はい、
アメリカっていうのはこれまでも、そしてこれからも、
はい、
最大の消費地、
そう、
大マーケットであり続けるわけですよね。
でしょうね。
ここは失いたくないですよね。
まあね。ただ、要するに、さらに属国化することで捨てないで捨てないでって言ってるように私にも聞こえます。51番目の州になるならまだマシなのよ。でも属国慣れして属国ずれすることで、属国のなんていうか、何だろうな、その国内のある種スパイだよね、簡単に言うとね、同胞を裏切る形で打賃をもらってきた人はそこから抜けられないんじゃない？
だからそれで前回のテーマ、売国債ってないの？っていう話になっちゃうんですよね。
その通り。だから。
なぜ国を売るのかと。
その通りです。で、私が言うのは、水道もやられるけども、そうやって、今、その、何段階か減るんですよ。でもね、東北地方で、ある日気がついたらば、昔自分は土地を持ってたな、農地を持ってたな、田んぼも作れたな、自分で米が作れたな、などということを懐かしむか悲しむ、その時の地主は青い目の本間様です。日本人じゃないです、間違いなく外資です。せめてそのことを読んでほしいね。青い目の本間様で、その時はそうね、東北地方はいくつかの、あるいは牧場になってる可能性があるね、広大なね。
うん、そうですか。
米とは限らない、うん、米にすぐには戻れないだろうって言われてますから、3年ほっとくとダメなんだとかって言うもんね。
そういますよね。
そうなの。
うん、
だからね。
土地が痩せちゃってね。
うん。賢くならないと、青い目の本間様から高い米を買うことなんじゃないかなと。そんな日が来なきゃいいけどね。
まあ、いつにも増して今日は特に厳しい話になってしまいましたが、あの土屋先生の後ろからもね、相当なんかもう嵐のような、吹きすさぶ暴風の音が聞こえていますが、まさに
聞こえるでしょ、
その前夜っていうような
ふ
うに考えてもいいんでしょうね。
いや、もうこれはね、また国民もまた本当に政府を信用してきたのかどうか、信用でここまで来ちゃったのか、要するに惰性の政治をやってきましたね。それほど悪いことはしないだろうと思ってきたような気がするんだよね、政治家がね、
うん、そう思いたいし、
そう、自民党に投票してきた人たちはある日自分が 路頭に迷うと思って投票してきたとは思わないんだけどね。
そりゃそうですね。
うん、でも何か自分の方にも甘さがあった、そういう時代、なんかそのことを悔やむ日が来なければいいなと思ってますよ。
そうですね、まあ、あのこの4月の第1週半ばから衆議院本会議でね、承認案、それから関連法案、これ TPP の質疑始まるということで、まあ、どんなふうな論戦が戦わされるのかっていうのは、やっぱ国民の一人として、見ていこうと思います。
そうです、アメリカではその半分変な表現ですけど、
ええ、
アメリカの12人の大統領候補のうち2人は態度を表明してないけど、残りの10人は全て TPP に反対だそうでありますから、少し日本の国内ではなくて外国のアメリカの方に希望があったりしてね、すごい皮肉な話。これ
またちょっと皮肉だし情けないですけどね、
うん、そう、そっちの方に希望をつなぎたいですよね。
もはやね、そこまで来ちゃってると。
そうです、
わかりました。ということで、今日は TPP は独占資本主義の毒矢だ、日本の水が狙われると題してお送りしました。プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和恵さんでした。先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
私、秋山ひるやすでした。では次回のプロフェッサー土屋のハンマートークレディをお楽しみに。